まるちゃんの持論公論。この番組は株式会社総合プランニングの提供でお送りします。MFO 機の皆さん、こんばんは。時刻が午後7時を回りました。今マイクのね、カフを上げるのを忘れまして失礼しました。8月2日金曜日、まるちゃんの持論公論、本日も生放送で約30分ほどお付き合いをいただきたいと思います。当たり前の始まりで言葉で恐縮ですけどもね、暑いですよね。今日も37度ぐらいいったのかな、ね。まあ、体感温度はもっとですから、まあね、40度超えてるような感じで、もう皆さんタオルハンカチを持って、ね、MF の前もですね、進行待ちしてる人たちがもう汗だくになってましたけれども、ね。まあ、夏といえばですね、私も前回も言いましたか、あと何回夏が経験できるんだということでね、まあ、男としての夏ですね、はい、しつこいようです。今日本当申し訳ないんですけども、まあ、体型が少しずつ元に戻ってきたもんですから、まあ、まさか水着になってですね、見せびらかす気はありませんけれども、まあ、水着になっても恥ずかしくない体型になってきたもんですからね、まあ、プールでも行ってみたいなと思っているわけですが、まあ、今年は夏がどうなんでしょう、ちょっとずれた感じになるんでしょうかね。梅雨明けが遅かったということで、まあ、9月の中旬ぐらいまでは暑さが続くということでね、まあ、ちょっと夏が少しずれてしまったって感じがします。まあ、これもですね、実は今日の話題にさせていただきますことにすごい関連づいてるんですけども、やはり地球温暖化ということがですね、まあ、言われてからもう久しく経ちます。まあ、私ども日頃の普段の生活の中ではですね、まあ、あまり意識したことはないんですけれども、まあ、例えばテレビでちょこちょこ見ますよね、南極のシロクマがね、氷が溶けて、いわゆるシロクマくんのですね、居場所がなくなってきちゃってるわけです。で、まあ、本当にもう近いうちにシロクマも全滅してしまうなんていうお話もね、出てますけども、やはりこれはですね、地球上において、まあ、本当に地球レベルの話ですけども、二酸化炭素、これがですね、もうここずっと増え続けてるわけですね。まあ、私も科学者じゃないですから、専門的なことはちょっとまだ皆様にお話をできないんですけども、まあ、単純にその二酸化炭素も含めて、いろんな物質がですね、地球上に増えてきて、でオゾン層が破壊されて、どんどんどんどんその地球が温暖化しているということぐらいはね、皆さんもわかると思うんですけども、じゃあこれが永遠に続くとどうなってしまうんだということになるわけですね。今のシロクマのお話もそうですけども、北極南極の大陸氷が溶ければですね、まあ、ある一説にはいわゆる海面の高さが、ね、1.5 メートルから2メートル上がるなんていうお話もあります。2メートル上がったらとんでもないことになるわけですよ。今地上であるところが水没するわけですからね。そうすると本当に一大事なことになるわけです。で、今地球上では本当に多くのその温暖化阻止ということでいろんな活動がされてますけども、そんな折ですね、昨日の上毛新聞でですね、皆さん11ページ、11面ですね。上毛新聞の11面にですね、ちょっと気になるタイトルで大きく載ってまして、渋川でバイオ航空燃料というタイトルでですね、まあ、実はこれ、私もですね、一度お会いしたことがある方で、田村さんという、田村会長という方なんですけども、その方からこうお話を聞いてまして、あ、それが新聞で取り上げられたんだなということでですね、まあ、私もこのお話は一人でも多くの方にちょっと、知っておいていただいて、まあ、もちろん今日これからお話しすることはかなり専門的なお話になるんですが、 まあ私ども一般市民のレベルとしてはですね、地球温暖化をどうやったら何ですか防ぐことができるのか、まあ、そんなねことも考えながらですねお話を今日皆さん聞いていただきたいと、ね、思っております。8月の2日ですからですね、なんか早いですよね。このもうあれでしょ、10日が花火大会になって、13日ぐらいからお盆休み入るわけですよね。まあ、皆さんどんな計画をされてるかね、分かりませんけれども、まあ、今日 お話しすることをですね、まあ、バイオ燃料のお話ですけれども、ぜひこの夏休みに、まあ、中学生高校生も含めてですね、この今後エネルギーというものがどういう形で変わっていかなきゃいけないのか、そんなことをこの夏休みの間に考えるのもね、いい機会かと思います。いつもバカな話がしない丸岡がですね、今日は結構真面目なお話をさせていただきますのでね、よろしくお願いしたいと思います。はい、ちょっと涼しくなったでしょうかね。エンヤのブックオブデイズをお届けいたしました。さあ、それでは今日の本題ですね。渋川でバイオ核燃料ということでですね。これどういうことかと言いますと、総合エネルギー商社のモイルホールディングスという会社があります。東京の会社なんですけどもね。で、今年の夏からですね、渋川市内でバイオ核燃料の原料となる油中の作物ですね。カメリナ。これを栽培するということなんですよ。で、渋川市内の農家の方々がですね、この栽培に協力をして、まあ、そういう意向を示してますということでですね。で、この、ね、皆さんやっぱり聞き慣れないバイオ航空燃料ということ、言葉なんですけども、私もね、もちろん知らなかったんです。まあ、まあ、皆さん今エネルギーというと何を一番皆さん最初に思い出しますかね。まあ、多くの方が石油っていうことだと思うんですよ。いわゆる化石。化石化が原料となって、出来上がっているものが石油ですね。うん、で、あとはまあ最近ですと、例えば、風力発電ですとか、あと太陽光ですね。うん、まあ、新たなエネルギーというものが出てきてますけれども、今回はですね、このバイオ航空燃料、まあ、簡単に言えば飛行機で使う燃料です。ね。で、この燃料がですね、飛行機で使う燃料を、ちょっと何とかしようよということなんですよ。で、航空分野においてはやっぱり二酸化炭素の排出量っていうのがですね、まあ、かなり問題になっているということで、今世界的にもですね、このバイオ航空燃料を導入していこうじゃないかと、まあ、そういう機運が高まっているわけですね。ただ、反面このバイオ航空燃料を作る原料をですね、安定的に大量生産するのがちょっと難しいということで、まあいろんなの大学ですとか科学者の方ですとか、会社の方がですね、いろいろ今苦労してるわけですが、まあその解決策としてですね、渋川でカメリナという作物を栽培してですね、まあ、これを燃料に変えると。バイオ燃料に変えていくと、まあ、こういうお話なんですね。で、先ほどもちょっと紹介しました総合エネルギー商社のモイルホールディングスという会社、まあ、実はそこの田村会長という方と私一度お会いして、熱いお話を聞いてるんですけれども、すごいですよ。いわゆるね、日本初の、ね、この会社の、ね、田村会長の会社のそのなんて言うんでしょう、ポリシー、新しいエネルギーの総合商社として日本から世界へということなんです。ねえ。で、もしかするとこの日本からの日本がですね、もしかしたら渋川になるかもしれないということでですね。まあ私はですね、それで今日、このテーマとして取り上げてるわけなんですね。で、ちょっとこの、モイルという、モイルホールディングスという会社、紹介をね、簡単にしたいと思うんですけども、当初はですね、このカメリナという作物の代わりに、藻です。海藻の藻って言うんです。ね。藻。これを原料としてですね、燃料開発をしていたということなんですけども、この藻の培養よりもですね、 より安定的に、まあ、原料を作ることができるということでカメリナに、着目してるわけなんですが、もうオイルにするということでモイルなんですね。わかります？ねえ、わかりやすい会社名で、そうで、エネルギーの総合商社として、日本から世界へということでですね。まあ本当にあの田村会長のお話を私も聞いて、なんかすごい、なんていうんだ、思いというか夢じゃないですね。もう思い、これは絶対実現できるんだというですね、思いを持っている方だなと、すごいあの記憶に残っているわけですけれども、今この地球上においてはですね、まあね皆さん当たり前のように乗ってます自動車、そうですね、特に群馬なんていうのは自動車王国ですから、まあ、最近でこそそのハイブリッド車がね、随分普及してきて、ますけれども、基本的にはやはりあのエンジンをかければ必ず二酸化炭素を排出して、どんどん温暖化に加担してってしまってるわけですね。まあ、気づかぬうちにですね。で、皆さんよく考えてみるとね、この二酸化炭素を吸収するのは何だと思います？植物ですよね。そう。だから、やはり地球上にどんどんこう植物を増やすことによってですね、二酸化炭素を減らすという、まあそういう循環を作ることができるわけです。で、まあ先ほども言いましたように、その、もう人間社会がですね、まあ文明の進歩とともに、どんどん二酸化炭素を排出して、その原因としてですね、森林を伐採してしまっているって、これも大きな原因になっているでしょう。ね。で、この総合エネルギーの商社のモイルホールディングスさんがですね、着目したこのカメリナという、ね、こういう植物、当然これを栽培することによって二酸化炭素を吸収していくわけです。で、じゃあ実際問題、どのぐらいの広さで作るんだと、ね、いうことなんですけれども、ちょっと新聞のね、中からの記事ですけども、3ヘクタールですって。うん。3ヘクタール、ちょっと皆さん、広さわかりますか？私も今度一度現場を見に行ってみたいと思ってるんですけれども、おそらく、もっとこういう場所を今後、日本全国で、用意してですね、カメリナの栽培をどんどん増やしていくんだと思うんですけれども、その一発目が渋川ということはですね、まあ本当に光栄でもありますし、今後かなり注目をされる業界になるんかなとね、思うわけでございます。まあその記事の隣にはですね、ガソリン価格が4週ぶりに下落だとかまた書いてありますけども、これからどんどんこのエネルギーというものが変わっていくわけですね。車もあと10年20年もすればもうそんなにかからないか、ほぼ電気自動車に変わるんでしょうし、飛行機の今日の話題になってますが、バイオ燃料もですね、このカメリナを原料としたバイオ燃料に変わっていくと、変わっていくというか変えていかなきゃいけないわけですね。まあ、それに取り組むモイルホールディングスさんもですね、私どもまあ、注目するなんていうとおこがましいですけども、やはり一人でも多くの方がこういうものに着手をしてるんだよということにですね、気づいて、これを多くの方に広めていくと、で、いうことがとても大切なことなのかなと、ね、思っています。時刻は午後7時20分を回っております。8月2日の金曜日、まるちゃんの時論公論生放送でお付き合いをいただいております。さ あ今日はですね、バイオ航空燃料のお話をしております。で、情報新聞の昨日のですね、11面にちょっと取り上げられてました、モイルホールディングスという会社がですね、今開発をしています、新しいエネルギーバイオ航空燃料、このお話ですね。皆さん最近というかもうここ数日ですね、日本と韓国やばいか、ちょっとねまずい関係になってますよね。で、輸出規制ということで、 まあ、半導体ですとかね、がこうメインになってるわけですけども、何が言いたいかというと、日本という国は資源がない国なもんですから、まあ、昔からその加工貿易、加工貿易とかってよく教科書で教わりましたよね。日本というのは原料を仕入れて、でそれを加工して製品にして、で、海外に売るという、そういった形で日本で発展してきたわけですよね。もともと日本には資源が ないっていうことはないですけど、乏しいわけですよね。でそんなところでですね、やはりこの新しいエネルギーの材料として、まあ、原料としてですね、このカメリナというものに着目しているこのモイルホールディングスさんの、まあ、この事業というものは本当にかなり注目されるべきだとね、私は思っているわけです。まあ、比較的この日本が今後何を武器に戦うというか、で対等にこうお付き合いをしていくのかと、世界とですね、もうそうなった時に、もうもちろん、まあ、自動車産業もそうですし、まあ、もちろん半導体産業ももちろんそうだとは思うんですけれども、それに代わるですね、やはり日本の一つの強さとして、このバイオ航空燃料というものはですね、期待したいと、ね、思ってるわけでございます。はい、なんか届きましたかな、メールかな。はい、あ、ちょっと嬉しいニュースですね。本日手配をしました前橋市大友町居住の85歳の女性については無事発見となりましたということで、ご協力ありがとうございましたということですね。皆さん本当にありがとうございます。よかったですね。85歳の前橋大友町居住の85歳の女性については無事発見されたということです。ありがたいニュースですね。はい、さあ、もちろん今日の私の番組だけではですね、これはもうお伝えできないんですけども、ぜひ皆さんちょっとスマートフォンでですね、モイルホールディングスという形で検索していただいて、どんな事業をしている会社なのかですね、ちょっと興味を持っていただければ嬉しいなと思っております。飛行機は今1日どのぐらい飛んでんだろうね、この地球上で。ちょっと聞いたことないけど、まあ何千機飛んでんだろうな。それがあんだけのその何エンジンで何千機も飛んでれば、やっぱりそりゃやっぱり空気も温まっちゃうよね。温暖化になるよね。まあ、そこにこう着目して、まあ、もしかしたら本当にこれも巨大ビジネスにも、なるんでしょうし、で CO2、ね、二酸化炭素発生をかなり抑えることができるという部分については、まあ、こんないいことはないわけですよね。まあ、日本という国はやはりどっちかというとまたいろんな規制があってですね、そういったの新しい産業をこう入れないっていうようなこう嫌な国ではあるんですよ。海外の方ではこのバイオ航空燃料をね、かなりこう導入されてるっていうね、こともあるらしいんですけどもね、まあ、ぜひ、モイルホールディングスさん、頑張っていただきたいと思います。じゃあ今日は、バイオ航空燃料のお話をねさせていただきました。また田村会長にもですねお時間をいただいて、スタジオの方に来ていただいてですね、熱く思いを語っていただきたいなとね思っております。